もしもし。
はい、もしもし、はいはい。
はい、ペラフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
67歳。
はい。結婚してます？
もちろん、はい、してます。
奥さん何歳ですか？
妻61歳です。
で、お子さんは？
3人おりまして、
はい。
長男が34歳。
はい。
既婚ですね。
はい。
で、長女が31歳。
はい。
今週入籍ですかね。はい。次女が28歳。
はい。
昨年ですね、入籍しました。はい。
そうすると、今はお二人で生活してるの？
そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
今週で3人とも手を離れましてですね。
はい。
これからの人生ということなんですが、
はい。
まあ、やっと、身が降りたなっていう気持ちもあるんですが、
はい。
妻との考え方の違いっていうんですかね。
はい、はい、
はい。はい。まあ昔から意外とそういう考え方の違いが多かったもんですから、
はい。
はい。で、やっぱ足並み揃わないってことなんで非常に苦しみもありまして、
はい。
ちょっと今日ご相談したわけなんですけれども、
はい。
はい。
奥さんとの考え方の違い。
うん。
これは言い合いになることが多いんですか？
結構前は言い合いになることも結構多かったんですけれども、
うん。
討論しても、キレがないんでというところでお互い、考え方の違いっていうか、でも収めてしまうようなケースが多いですね。はい。
そうすると、本当はこう思ってるんだけどもっていうようなね、
はい。はい。
自分の本当の考えを抑えながら、
はい。
一緒に生活していると、
はい。
本当には親しくはなれないね。
そうですね。はい。
やっぱり、本当の感情を言って、で、なおかつ、お互いの関係が維持できるって、これが親しさですからね。
そうですね、はい。
奥さんと考え方が違うっていうのは、具体的に言うと、はい、例えばどういう事件が起きて？
はい。私から見れば得意なんですけれども、
はい。
初孫ができまして、
はい。
まあ今2歳なんですけれども、
はい。
温泉とかなんかにも行きますんですが、
はい。
うちの妻から見ていて、
うん。
孫娘と一緒に入るのが嫌だっていうわけなんですよ。なんでそんなことを言うのという話で、
うん、
まあ、これ本当に得意なんですけども、私としては本当に幸せだなという気持ちで、
うん、
長男と私と、まあ、お世話がいたらね、その孫面倒見なくちゃ、奥さんがね、いつも大変だからということで、はい、3人入って、
長男と、この34歳の長男と、
あな
たと2歳の
そうそうそう
お孫さんと、
ね、はい、うん、まあ、向こうの妻の両親というのは結構孫が3人ぐらいいて、一緒にお父さんとね、向こうのおじいさんですかね、入って仲良くこう、よくメールで送ってくるんですよ、写真をね。まあ私も同じようにしてるんだけれども、向こうは向こうでいいけれども、彼女にとってはその嫌だって言うんですよ。ひょっとしたら向こうの奥さんも嫌に思ってるかもしれないというような言い方で言ってるんだけれども、ちょっとそれは私には考えられないと。私も長男にね、なんかこういうふうにちょっと、言ってるんだけど、
うん、
どうなのって言って、なんかそっちの方でね、なんか向こうの奥さんがね、もし言ってる、
うん、
いや、そんなことないよっていう話でね、
うん、
長男と話していて、まあその後もまあ、そういうケースあるんで一緒に入ったけど、もうお父さん言っとくけど、まあこうやって一緒に入ってることはお母さんに言わない方がいいよって言うから、うん、もちろん言わないよ、そんなこと言ったって、何の意味もないからねって、まあ念を押されることもあるんですが、
うん、
その本当、ちょっとそれはちょっと得意な話なんですけどもね、
うん、
はい。
いや、得意な話だけれども、
はい、
やっぱりその息子と話してる時にね、
はい、
このことはお母さんに言わないでねって、もちろん言わないよっていう、
うん、
そういうものができ始めるとね、
はい、
家族の中で、
はいはいはいはい、
第三者から見ればどうでもいいことなんだけれども、うん、
はいはい、
そのどうでもいいことが、
うん、
隠すことで重大なことになっちゃうんですよね。
そうですね。はい。確かに。
隠さなければ別にどうでもいいことなんですけれども。
はいはいはい。
隠すことでどうでも良くなっちゃうんですよ。
なるほど。
だから結構このことは、
うん、
今のあなたにとっても奥さんには言えないどうでもいいことではないんですよね、もう。
なるほどね。はい。
で、今日のあなたの相談というのは、
はい、
このちょっと考えると3人で風呂入ろうかどうしようか、そのことどうでもいいというようなことの なぜ奥さんが嫌うのかわからないと、
はい、そうですね、はい、
でどういうふうに考えどう処理していいかということですね。
そうですね、はい、
はい、わかりました。今日は幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃっているので、はい、伺ってみたいと思います。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
私ね、今話を聞いてましてね、
はい、
非常にね、言葉を大切なさる方なんですね、あなた。
はい、
だから結婚って言葉は使わないんですね。息子の場合は僕の子供は既婚、娘は入籍したんですよって非常に驚きました、これは。
ああ、
そこまでも言葉を大事になさる方なんだなと。
はい、
だから家庭はすごく大事になさるんですけども、
はい、
女心を汲んでくれないんですね。みんなに平等に与えてるんです。
なるほど。
で今日ね、相談したのはね、はい、入籍がもう終わった、ほっとしてる時になんで相談なさるのかなと思ったんです、
はいはいはい、
で私が思ったのは、さて、はい、子供は全部入籍も全部終わった、これで親の役目は終わった、
はい、
今後2人で顔を合わせてどういう生活をすればいいのかっていうことをあなたは考えたと思うんですね。
はい、
奥様もそうなんです、実は。
はい、
同じことを考えてるんです、2人とも。
はい、
でそこに何が違ったかというと、奥様の場合に、はい、さあこれから60いくつで7089と、
はい、
あなたは私たちと初めて2人一緒になるでしょって、
はい、
まさに一つの人生の仕事を役目を終えて、
はい、
そして生きるのにあなたは私を心をくれないと言ってるんですね、は
い、
その心をくれないのがあなたにとっては孫じゃないかと、
う
ん、何をそのこと言うんだろう、
はい、
であなたは何とも、いやいやこれはね特別なんですけどって言うけども変だと思ってるんです、
はい、
何を言ってんだろうと、
はい、
今後こんなことを出してきたらちょっときついなと、
うん、
ここから孫と一緒にお風呂に入っていやよって、うん、そういうことを言う妻とどのようにして、うん、会話すればいいんだろう。
そうですね、はい、
動機はその形があったと思うんです。全て終わった時に気づいたらそこに二十何年間妻がいたと、
はい、
無意識の中の心の重さの妻がいたんですね、はっきり言って、うん、で、はい、妻の方はせっかく二人になってもう子供はどうでもいいんですね、うん、妻はあなたと行きたいんです、妻は。
うん、
いつ私に新婚生活が第二のですね、
うん、
来るだろうかと思ってるんです。
やっぱり甘えさせるっていうかね。
どうにいや甘えさせてあげる。
ああ、ちょっと今その
じゃあいいです。新幹線乗りますね。
はいはい。
どちら側に窓側に座らせます。あなたですか、奥さんですか。
今はやっぱ窓側に座ってますね。
そうでしょ。
ええー。
それが女には腹立つんですよ。
ああ。
つまり彼女はこんなに気を使ってるってなってるんです。
ああ、なるほど。
女性はね、生じっか中途半端の言葉だったら、仕草、行為で欲しいんですね。
あ、
彼女はそれを求めてるから、ようやっとこれからと思ったのに、あなた新幹線を窓に座ってるのはダメよ。本当に。わかりました？
はい、わかります。その辺までちょっと気配します。
そして、喋るのはあなたも疲れてしまうから、
はい、
もう、これだけ女性ない方ですから、うん、奥様にはそれいらないんです。ただ、ふとした時に、これ君の好きな食べ物だよねっていう言ってくれると、女性は嬉しい。
ああ、なるほどね。はい。
うん、ちょっとしたきっかけを、あ、この人まだ、ほんの一滴でも、私の好みを知ってるんだって分かることが、心をくださいです。例えば、お孫さん来るでしょ、
はい、
今度また旅行行きますね。おじいちゃんまた入りたいとかお孫さん言うでしょ、
はいはい。
あなた何て言う、お風呂入るときに。
難しい。
奥様遠いところで見てますよ、どうぞ。
じゃあおばあちゃんと入りなさい。
あ、それはいけない。なぜあなたはそういうことを覚えてるんだってしまうんです。そうではなくって、そうか入ろう、ちょっと待ってねって言って、入っててもいいかなって聞いてくれることも嬉しいんです。
あ、なるほどね。
いいって。で、いいわよって、ありがとうって言うんです。それだけです。
あ、
と彼女は、私の許可を得て、
うんうんうん、
孫と入っている、私の言った言葉を無駄にはしてないあなたなんです。
あ、なるほど。
たったそれだけなんです。彼女は、あなたに心をくださいです。もう女はある程度になってしまうと、子供を大事に見てもらうのは当然なんですね。私はいるのよ、ここにっていうのになっちゃうんです。子供たち集まりますね、お正月だって、これママ好きだったのよねっていうだけで、もう嫌だわ、パパって言いながら、ああ、私の存在があったってなるんです。必ず言葉をかけてくれる、私の存在を見てくれるってことをあれば、彼女は、もうあなたの老後、本当に一生懸命見ますよ。
わかりました。はい。
わかりました。ちょっと待って、はい、加藤先生に伺ってみますね。
はい、はい、どうも。
大原先生がおっしゃったように、はい、奥さんは心が欲しいんだということに尽きると思うんですけど、
はい、
あなた奥さんと話してる時と、
はい、
会社の会議で話をしてる時と、うん、全然違います。
まあ違うと思いますね、
はい、それは完全に違えばいいんですけれども、
はい、
会社の会議っていうのは、
はい、
情報を交換してるわけですよね。
そうですね、はい。
だけれどもプライベートな関係では、はい、情報の交換じゃなくて情緒の交換をやってるわけですよ。
はい、
でおそらくあなたの場合には情緒の交換よりも、
はい、
情報の交換で、はい、家で話してるんだか会社の会議にいるんだか、
はい、
分かんないような感じの奥さんとの関係なんじゃないのかな。
なんか当たってるような感じします。はい、
会社では正確さが必要ですよ、情報の交換は。
そうですね、はいはい。
会社以外の共同体であるのは、もう無駄話でいいんですよ、うん。お互いに知ってることを言ってていいわけですよ。
はい、
今日暑いね、今日暑いねって、うんうん、今日暑いねってもう知ってるよ。8月だろうって言われたんでは、会話にならないですよ。つまり今日暑いねっていうのは共感が欲しいわけですよ。お前知らないだろうってわけじゃないわけですよ。あなただからすごく職業心としては非常に立派な方なんでしょ。
もう退職しますけど、はい、
だからあなたは本当に立派な人なんですけど、奥さんが求めているのは立派な人、立派なビジネスマンじゃなくて、心の触れ合う男のを求めてたんじゃないのかな。で、そのことがうまく表現できないままに一緒にお風呂入るのは嫌だというような、かなり本質的なところに不満があるんですよ。それを2歳の孫と入るのは嫌だというもっともらしいことに、うん、として表現してくると、うん、おそらく孫と入ること自体が非常に嫌だということではないような気がするんだけど
ね。話聞いてるうちに大体そうだろうなとなんか感じるところあります、はい。
それで先ほど小原先生がおっしゃったように、うん、奥さんは普通の関係を求めてんじゃないの。
あ、かもしれないですね、はい。
無駄話ができる、うん、ですからそのことをちょっと注意すると、はい、先ほど最初の方で考え方の違いという表現をあなたが使ってましたけれども、
はい、
考え方の違いというものではないと思いますよ、
はい、なんかわかるような気がする。
そうですか、
はいはい、
でじゃあ失礼いたします。
はい、はい、ありがとうございます、
はい、どうもありがとうございました、はい、
どうも。
交換には情報の交換と情緒の交換と2つあります。